では続きまして、初撃の相馬の第、177話内容としましては、みんなが作った麺料理はジャガイモで作った豪雪うどんでした。みんな合格やったという展開でした。
豪雪うどんに関しては、そんなのあるんだ、へーっていう感じでしたね。
はい、はい。まあ、実際その野菜で麺を作ったっていうところまでだったら、最近いろんな製麺機とかあったりもしますし。うん、それでこそ、ジャガイモで麺作れますよとか、そういった、これなら麺作れますよみたいな、野菜で麺作れたりとかする、そういった家庭用の製麺機とかもあったりすることを考えると、仕組み自体、理屈自体には、それほど驚くほどのことがなかったですけど、やはりそれを豪雪うどんという実在する料理に結びつけられると、結構うんちく力が乗っけられる感じがして、説得力が面白かったですね。
そうですね。ただね、やっぱ審査員がこの男では、ちょっとインパクトに欠けましたねっていう。
まあ、ちゃんと脱ぎやしたんですけどね、うん。
男の裸なんて見たくないじゃないですかっていう。
まあ、そうです。ギャグ以外では見たくないですね。うん。
ギャグにもそんななってないしねっていう。
今回はなってないですね。普通に美味しく手脱いでるだけですね。うん。
まあ、だからこそね、今週のやっぱ一番の見どころはちょっとエリナ様を、まあ、ね、セイバーさんっぽくするっていう展開だったんですけどね。
まあ、そうですね。確かに、うん、ドレスアーマーっぽい感じはありますね。多少。セイバーさんよりは十分そうですが。
いや、はい。まあでもね、なんか、まあエリナ様こういう格好似合うよねっていう、こう女騎士とかね。
まあこの辺は何か、ゲームなりカードなりなんなり、どっかで使えたらいいなというイメージで絵を描いてるんじゃないかと勘ぐってしまうくらい絵になってましたね。
うん、絵になってるね。いやもう、くっ殺せ感があるよっていう。エリナ様には。
必ずしもそっちとはちゃんと凛々しいシーンですから。
うん。
女騎士。
うん。まあそうだね。そんな横島の方に考えをしちゃいけないねっていう。
いや本当ですよ。もう、まあジャンヌダルクも拷問とかされちゃう感じのお話ではありますが、お話の展開によっては。
うん、そうだね。まあもしかしたらこれは逆にエリナ様がそういう風になってしまうことの伏線なのかもしれませんけれども。
ああ、でもそれは本当にあるかもしれませんね。うん。まるでジャンヌダルクのようだっていう例えを使っておいて、いつか何かエリナ様が火で焼かれるようなことになったら、まあジャンヌダルクもなんたらだ。で、比喩を重ねてくるっていうことは全然あり得る気がしますね。
そうだね。だから、その時を楽しみにしたいと思いますね。
なるほど。まあ、一応今週、吉野ちゃん、今回一応個人競技だったということで、吉野ちゃんも一人でできたよって言ってるあたりで、まあ、実力は他の人に劣っているように見えるけれど、一応こう、一生懸命頑張ってついてきてるっていうポジショニングは一応、確立できたかなというか、見えてきたかなっていう感じがありましたね。
わあ、でも吉野ちゃんにはまだ、まだもっと活躍してほしいんだけどね。
まあ、ジビエがまだ使えないですからね、うん。ジビエの使えるようになってからが使える課題になったら、期待ですよ。
そうですね。
とりあえず現状では単なるお荷物ではないっていうことは示せますよ。
そうですね。
一人でできたよっていうことで。うん、ということで、なかなか本当にしょぼいトラップとあっさりした合格が続くので。
そうですね。
そろそろ人ひねりがあったらいいなと思っております。
そうですね。10決来てくれって感じですね。
ああ、そうですね。連絡どっかにしてますからね。10決だったらいいなと思います。では続きまして、ワールドトリガーの第152話、内容としては、戦いが始まって、始まりますという展開でした。
いや、まあ、のんびりした展開ですけれども。まあ、今週はね、やっぱ前回の作戦を意識して各部隊が動くっていう感じのところは、まあ、納得感がありましたね。
はい、はい、はい。まあ、このおさむくんが追い詰められるところまで、そこに至るまでは、だいたい作戦通りな感じでしたからね。
そうだね。
こうしたらこうする、こうされたらこうするっていう、その事前に打ち合わせていた通りの行動をしているというお話が9割で、最後、おさむくんが追い詰められる、おさむくんが追われて追い詰められるっていうところだけは、作戦会議では出なかった展開でしたね。
いやーもうほんとこの時の、このおさむくんのね、セコさは本当に素晴らしいなって思いましたね。
はいはいはい、はい。
こうね、まあ、勝ち合わせるっていうところまでしか、その時自分はね、民家の裏に隠れてるっていうね。
そうですね。派手に逃げたりもせず、かっこよくスタイリッシュにどこかに逃げたり隠れたりもせず、地味に普通に塀の後ろにいるっていう。
この地味さこそおっさんの真骨頂ですよっていう。い
や、真面目ですね、確かに。
これは、すごい俺の中では、おっさんの評価が上がりましたよって、さらに。
はい、はい、はい。まあ、それこそ、本人も言っている通り、前回とは違う。前回とは違うのだよ、前回とはっていう。その、前に出しゃばってダメだった時の反省を生かしてるっていう表現ですからね。
こういうこと言ってるけど、やってることはかっこ悪いんだよね。
あ、そうですね。でもまあ、実際、最後ここで自分の居場所をばらして、で、もし遭遇した二人が戦わずに片方が引いちゃったらどうなるんだろうって思ったりもしましたが。 まあ、それでも結局別に損はしないんですよね。
損はしないね。
それで考えたら確かにこの手っていう、自分の居場所を早々にばらしてしまうというのは、まあ離脱ができるならそんなに、まあ、おさむくん、ちゃんと有効な手段を使ってるなという感じでしたね。
最弱だからね、本当に。
まあそうです。まあそうですね。全くその通りですね。
まあね、だからいつやられてもおかしくない、このハラハラ感がおさむくんのね、魅力ではあるんでね。
はい、はい。
まあなんとか、この戦いを生き延びてほしいなって思いますね。
まあ、そうですね。いやまあ、これだけ舐められてるからには勝ってほしいですね。うん、では続きまして、イラギソウのユーナさんの第25話、内容としましては、肝試しで本物の妖怪を出して、小枯らし君に助けさせてクラスメートの信用を得ようと考えた千崎さんが頑張って空回った結果、なんだかんだでうまくいきましたという展開でした。
扉絵の幽霊だって焼けるなっつってのが素晴らしかったですね。
そんなにあと残ってますかっていうセリフも良かったですね。
良かったね。ほんと意味がわからないんだけど。まあやっぱ日焼け跡ってのはロマンですからね。
まあそうですね。そうですね。まあ性癖ですね。
やっぱね、こういうサービス精神溢れるところをやって、扉絵とかでやってくれるっていうのはありがたいですよってい
う。いやまあ、本当に扉絵のユーナさんコレクションは外れなしですよ。
外れなしですね。濡れたりするのもね、これ本当フィクションだからね。実際の幽霊濡れませんからねっていう。
実際の幽霊？
うん。
ん？いや、実際の幽霊。それギャグって言ってるんです
か？いやいやいや。うん、確かに俺も言ってておかしいなとは思ったけれど。
いや、もうあくまでユーナさん世界では、幽霊が、だからお風呂に入るとお湯がそこの形に、こう、空いてるっていう千崎さん視点あったじゃないですか。
うん。
だから普通に濡れたら人の形に水滴が浮いてるんですよ。
うん。はいはいはい。染み込む感じはないにしてもっていうことね。濡れるったりする感じは出せるってことか。
染み込む感じっていうか、まあ人体別に、というか人体と同じ反応するんじゃないですか、水も。
はいはい。ああ、なるほどね。ちょっとそれは意外でした
よ。ユーナさん世界ではそういう法則なんだと思いますよ。
はいはい。
ミスさんの言う実際の幽霊だとどうなるかわかりませんが。だからこの一枚は全然ありな、あり得る一枚ですよ。ユーナさん世界では。は
い、なるほどね。日焼けだけがフィクションっていうことなんですね。
いや、日焼けもユーナさんのイメージ次第ですから。
ああ、はいはいはい。そうだね。着替えと同時にできるってことか。
いけると思いますよ、きっと。
いやーすごいな、ユーナさんは。何でもできるな。
いけます、いけます。
どんな性癖にも対応できるっていう、すごいねっていう。
できます、できます。
うん。そして、いや、もう本編の方は、いや、もうなんか、もう小枯らしくんがついにワンパンすらしなくなったっていうね。
まあ、もうそういうレベルじゃないんですよ。
展開が。いやー、でも、ね、なんだかんだで今週もほんと小枯らしくんの男前度が上がらないでよかったなと思いましたね。
まあそうですね。あくまでその前段階として、周りの女の子たちが妖怪に襲わせて、小枯らしくんに退治させて、小枯らしくんをみんなに認めさせようっていうお膳立てがあるということで、そうなってくるとそれを期待されてるわけですから、その期待を超える方法としてはまあ戦わず、話、筋を通して、妖怪に引き下がってもらうという、そういった女の子たちの期待を超えるという意味で、ちゃんとお話としてカタリスがありましたからね。
そうですね。
ちゃんと前振りを考えたら、やっぱり戦うわけにはいきませんよ、そこは。いや、まあ、戦うとしたら、女の子たちの想像をはるかに超える敵を、はるかに超える倒し方とかなら、まあ、ありかもしれませんが、ここであえて戦わずに、こう、言葉でっていうのは、それはまあ、それでもまあ、十分でしたよ。
そうだね。あとはね、まあ、今週は結構こうね、やっぱね、千崎さんがね、あのやっぱ恋する乙女感をすごい出してるじゃないですか。
はいはいはい。
これがすごい良かったですね。
それに対して小枯らし君も宮崎がいればいいとか言ってますからね。
なんだろうね。いやー、なんかこのままだとユーナさんの広いのさが危ないよっていう。
いやでもここ本当、千崎さん最初登場した時にはエピソード単発キャラで終わりそうな、終わりかねないぐらいの存在感だったのが、今見事にセカンドヒロインまで収まってますからね。
収まってる。
いやー、いい位置づけですよ。
いや、いいね。やっぱね、こういう、ただパンチラするだけじゃなくてね、ドキンみたいなこういうね、こう、リアクションとかを入れてくれると、なんか余計にパンツもありがたく感じますからね。
いや、そうなんですよ。本当に恥じらいがあるのがいいですね。
うん。本当にこう、ね、毎週いいレベル高いなって思いますねっていう。
いや、ほんと、ゆらぎそうのゆうなさんは、お色気漫画、エロコメ漫画って、ジャンプだと結構適当に流して書いてるように見えてしまうような漫画が、たびたび参見されたりもしましたが、本当にゆらぎそうのゆうなさんは、エロコメもちゃんと書くにはいろんな実力、能力が必要だし、それを満たせばこれくらいちゃんとした漫画になるっていう、なんか模範解答を見せられてる感じがしますよ。 ということで、まあ、依頼層のゆうなさん、相変わらず面白くて期待です。はい、では続きまして、鬼滅の刃の第24話、内容としては、炭治郎くんは子供たちを守って敵と戦うんですが、体が痛いんですが、頑張れ炭治郎という展開でした。
いや、もうほんと頑張れ炭治郎だよね、今
週。頑張れ炭治郎、頑張れ、できるできる、お前はやればできるっていう。お前はできるやつだっていう。
いや、もう、松岡修造みたいになってるからね。
そうですね、松岡修造をイメージしますね、みんなきっと。
うん。いやでも実際ね、やっぱここがすごいなんか、かっこいいというかね、なんか、すごいカタルシスを感じるのは、その前のこのね、痛くて痛くてたまらないんだよっていう独白が、結構面白いんだよねっていう。
はいはいはい。
なんだろうね、この、俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかったとかっていうセリフ回しとか、すごい好きだったし。
はいはいはい。
ちょっとね、こう、頑張れって自分の鼓舞してる中で、でも、善一さんが急に入ってきて、俺って誕生日ダメだよーって、はい、ちょっと静かにしてくださいって言って、
はいはい、
心の中の善一さんに突っ込んでるってことがね、いや、すごい面白いんだよね。
まあそう、戦闘の最中にいろいろモノローグで考えて、思考が善一さんの姿を借りて現れるみたいな、そういった展開ではありますが、なんか、ちょっと面白いエッセイ漫画みたいなテイストがあるんですよね。
そうだね。
一応エッセイ漫画といいますか、そういったエッセイ漫画的手法とかがあるような感じがして、それがうまくハマってる感じがしますよ。
うん。いや、実際すごいハマってると思いますね。
はい。
ね、アクションのところもかなりいいしね。こう、鬼がちょっとギーギーってやってきてて、一気にぐるぐるぐるぐるぐるってなるっていうね。
はいはいはい。
このあたりもなんと、ほんとスピード感があっていい感じしますからね。
まあ、僕の好きな空中感もところどころ一個出てますしね。空中アクション感も。
そうだね。そしてね、あとまあ気になったところとしては、冒頭のね、鬼が強くなるために人間を食うんだけど、人間が食えなくなっていったっていうところは結構気になったところだったんですよね。
はいはいはい。
鬼にもそんな限界があるんだっていうところだし、ある種こう、鬼舞辻さんの目的
はい。
っていうところの一端がなんかちょっと見えてきた感じもしますからね。
まあ、想像はしてしまいますね、
うん、
実際具体的な何か根拠となるかどうかって言ったらまだそこまでではないような気がしますが、鬼舞辻さんの目的、
うん、
でも本当にそれを想像させるような設定ではありましたね、
うん、まあなんかほら自分のこと弱いって言われてすごいなんか怒るみたいなところもありましたし、
はいはいはい、
やっぱ なんかもっと強い何かを作ろうとしてる感っていうのは感じるんですよね。
強い何かを作ろうとしてる感ですか。実際自分の血により耐えられる存在を作ろうとしてる感じはするんですけどね。まあそうなってくると、うん、やっぱり人間を食わずに強くなってるねずこさんはすごい気になりますよね。
気になるね。
あとまあマレチの設定もどう絡んでくるか、単なる食料としての展開、まあ敵に狙われる人物を特定の一人にすることによってお話作りの幅を広げるためなのか、とかも思ったりもしますが、炭治郎くんにも絡んでくる設定なのかとか、いろいろ設定的なところも気になるのが出てきましたね。
そうだね。そうだね。炭治郎くん自身がマレッジであるっていう可能性は本当あり得るしね。
はい、はい
うん。いや、なんでね、まあ本当に、このバトルの行方がどうなるかとか、いろいろなんか楽しみなやつが増えてきてるんでね。
はいはいはい。
いやいや、本当頑張れ炭治郎っていう感じですよ。
そうですね。最後のコマ、本当、単純に最後のコマのこの一コマ、鬼滅の刃の当初、最初の頃はあまりなかった、本当にかっこいい決め駒。まあ、今回のに関しては、ポーズ決めてるっていうわけではなくて、構えを取ってるっていう感じですが、それでもま、かっこいいポーズの一コマに、この被さる庶民的とは言いませんが、何かこう、生々しいセリフ感というか、
うん、
このかっこいい決め台詞じゃない感じが、本当に良かったですね。
泥臭い感じね。
そして今日もこれからも折れていても俺がくじけることは絶対にないっていう、折れていてもくじけないっていう、それは何か矛盾してるんだって一瞬思ってしまうような。
もう矛盾を飲み込んでこその熱血ですからっていう。
そうなんですね。ここでなんか炭治郎くん大丈夫かっていう感じまで乗っかってて面白かったですよ。
うん。
では続きまして日の丸相撲の第107話、内容としましては、3回戦は3勝して、勝ち進むのが決まっていてもいい。4試合目、5試合目もやります。5試合目の三橋くんは周りから、大変冷たい目で見られたりもするんですが、日の丸くんたちに認めてもらっているので、魂を認めてもらってるんで、頑張りますという展開でした。
もう最後の三橋くんの表情が、 この笑顔が僕はすごい怖かったですよ、今週。
病的なシーンになってますね、なんかこれ。
いや、ほんとだね。まあもちろんここにはなんか悲壮な決意とか、すごい覚悟とかっていうのは感じられるんだけど、なんだろうね、すごいヤンデレ感というか、すごいなんか怖い感じを見受けられましたよ、僕は。
あ、そうです。何かこう、病気の人が諦めちゃった感じというか、うん、何かさ、もう先がない感じの描写に見えちゃいますからね。
いや、ほんとだね。
実際流れ的には別にそんなことはないんですが、でもほんとシゼロの旅に旅立つ感じの表情に見えますからね。
ほんとだね。ホタル君死ぬのまさかっていう。
たとえ奈落の底に落ちようとも、すごいアルカイックスマイルで。うん、何かすごい悲壮な感じはするんですよね。うん、
いや、怖いよ。いやもうなんか、ホタラ君がホタラ君で亡くなるんじゃないかっていう雰囲気がするよねっていう。
まあ、っていうかもう死にそうですよね、ほんと。
うん。ほんとそんな感じ。
まあ、まあまあまあ、別に流れ的に見たらそんなネガティブなことばっかり言ってるわけでもないですから、全然、先々に繋がる展開なんだと思うんですけどね。
まあそうなんだよね。実際、本当になんか立場的にはね、なんか、まあ、勝ったとしてもね、みんなからすごいブーイングされてとか、
はいはい、
っていう役割になっちゃいそうで、まあなんだけどね、でもそんなことない感じに最終的に落ち着いてほしいと思うんだけどね、三橋君本当にいいやつじゃないですかっていう。
まあそうですね。
だからね、報われてほしいなって思うんだけど、でもこれ、まあ本人は報われるかもしれないけど、なんか世間的な評価としては報われないところに落ち着きそうで、なんか不安だなっていう感じなんですよね。
まあ、でもこの漫画、日の丸相撲だったらそこはやっぱり分かる人は分かってる描写を入れてくれると思いますよ。
うん。そうだね。
だからまあ、決して読者にそんな悲しい思いで終わらせるようなことはしないと信じてますよ、僕は。
うん。本当だね。この死にそうな笑顔のまま終わってほしくないよね、三橋君は。
まあそうですね。周りに何らかの褒められて、ちょこう、この気の抜けたような笑顔から、キョトンとして、何かこう、ぐっと、ガッツポーズ取れるぐらいになってほしいですね。
なってほしいですね。
では続きまして、たくあんとバツの日常閻魔帳の、第12話内容としましては、委員長はみんなに説得された結果、極卒の一人になりましたという展開でした。
いや、まあ、この話、すごい不安だ、どうなるんだって言ってましたけれども。
は
あ、最終的にはなんかうまいことまとまりましたねっていう。
まあ、委員長の心の流れは納得できる範囲に収まりましたね。
そうだね。ケツから説教ってのは良かったですよっていう。
お尻が、っていう。一瞬、読んでてそこ突っ込む気があんまりなかったですからね。
まあ、なかったけどね。
読んでて普通に読み流してたら委員長がお尻がって言われて、あ、そういえば尻から出てるんだった、うん。うっかりスルーするようになっちゃってましたからね。
うん、そうだね。
いやー、まあ、席まで入って、ちょっと、こう、うん、コミカル要素にはなってました。
ここでコミカル要素入れたのは本当大正解だったと思いますからね。
はいはいはい。
結構そういったところですごいテンポよく読めたんで、僕は良かったなと思いましたね。
はいはいはい、はい。まあ、ずっとスクミズっていうことのこのシュールさも僕は好きでしたしね。うん、
いや、絶対なくてスクミズで土下座させたかったんでしょ、作者っていう。
真面目な話なのにずっとスクミズっていう、なんかの性癖が潜んでる感じがずっとするっていう。うん、これはちょっとやっぱ、伊谷先生、頭おかしいな感があってよかったですよ。
うん。いやはや。まあでも武器ですよ。それは本当武器だと思いますよ。
はい、はい。いやという、本当この内容でスクミ使い、この内容をスクミ使いにしてしまうとはっていう、衝撃のエピソードではありました。
うん。まあ、委員長が国卒になるっていうところに関しては、まあ予想通りの展開ではありましたけども。
はい、はい、はい。
ただ、この SM になるっていうのは、今後すごい不安だなとは思いますけどもね。
不安というのは。
なんか少年誌の枠をはみ出てしまうのではないかっていう。
ああ、それで終わるんだったら、それはそれでいいんじゃないですか。伝説になって。は
い、ああ、なるほどね。
ということで、伊谷先生にはどうも、もう行くところまで行ってほしいと思います。
ああ、そうですね。
では続きまして、切除ピント四角競技ダンス部へようこその第61話、内容としましては、土屋くんと渡ちゃんの必殺技が決まります。みんなの注目を一心に受け、脇役だったのが主役になりました。ということで、3回戦決勝に出たら、とてもいいんじゃないかなとみんな思いましたという展開でした。
いや、本当に今週は、 あのね、この渡里ちゃん、土屋くんが視線を独占してる感じっていうのがすごい伝わってきて。
はいはい。
で、ほんと二人ともすげえ気持ちよく泳いでるなっていうのがほんと伝わってきて、すごい良かったですね。
まあそうですね。ほんと冒頭ジャンプするっていうのはちょっと予想してなかったですけど。うん。そう、ジャンプなんですね。
そう、ジャンプなんだよね。
ランランランジャンプ。このアクション感、アクションの派手さ感も伝わってきて、大変、いやー、読んでて盛り上がりますよ。うん。
はい、ホバー、ウォーっていうね。この流れすごい良かったし、
はい。
でね、ほんとそれに合わせてみんなが鼓舞されてね。すごいみんなも楽しそうになるっていうね。
はいはいはい。
このあたりもやっぱ周りにすげえいい影響を与えたっていうところで、ね、なんかいいリアクションにつながってましたよね。
まあそうですね。この辺もなんか、主人公らしい能力でいいですよね。
うん。
一緒にプレイする人のことを、プレイする人がその競技を好きになるっていうのは、何を扱い、何を題材にした漫画であれ、やっぱり主人公、結構その好感持てる主人公に共通の特徴ですよね。
そうそうそう。まあそこに関してはこの宮大工くんもね、その不思議さこそが僕たちのダンスをレベルをもう一段階高めるための鍵っつってですね、それを見続けますよとかって言ってくれてるからね。
はいはい、はい。
この注目されてる感じっていうのは主人公的には美味しいですよねっていう。
いやまあそうですね。ほんと競技的な意味で、初心者がいきなり天才的に上手くなって、優勝争いに絡むみたいな展開じゃなくとも、優勝争いには絡めなくとも、周りを感化していくっていう形で主人公らしさを出せるんだなという、そういうのは、何か珍しい出し方ですけど、納得させられましたよ。
そうですね。いやはや。しかし今週は、なんだろう、すごいダイジェストも入れてくるじゃないですか、はいはい、今までの。なんかすげえ最終回前感があるんですけどっていう。
前感っていうか最終回かと思いましたよ、もう。
本当だよね。
いや、実際は思わなかったですけど、でも、最終回っぽいなって思いながらずっと読んでましたよ。う
ん。で、これだって、いつか決勝で会えたらきっと楽しいよ。だから上がってきてよ、土屋くんって言って、なんか、次週になったら2年後本当に決勝で戦うみたいな展開で終わっちゃってもおかしくないからねっていう。
おかしくないですね。うん。でも、個人的には普通に言葉通り、決勝に早く上がってきなよっていうのを、何でしょうね。決勝に上がりそうな伏線として落ちるのかなっていう程度に思ってますけどね。
うん。まあそうだね。個人的にはまあ一応改変期ではあるし、作者的には万が一ここで打ち切られたらここで終わっとこうみたいな、ある種の一区切りの話でもあったかなともちょっと思ったんだけど、
ね。ああ、まあそれは実際意識してる人もいるかもしれ。でも実際に意識することとしては、コミックスの切れ目が引きになるようにっていうのは、やっぱ編集はそういう指示をするらしいですからね。
はいはい。
次に出るコミックスはこのお話が最終話になるから、次の巻につながるような引きの話にしてくれとか、そういうことはあるらしいですからね。
そういうのを意識した展開だったかもしれませんね。ここをフィナーレに持ってくるみたいなね。
いや、まあなので、終わると分かっているのはともかく、続くと思っている場合には、最終回が入りかねない場所には本来、引きを強く意識した話が入るはずですから。
うん。
まあ、必ずしも終わりを意識してそこを区切りでっていうのとはあまり本当は一致しないのだと思いますけどね。続く場合と終わる場合の区切りの位置っていうのは一致しないんだと思いますけどね。はい、本来は、う
ん。はいはい。ああ、なるほど。まあまあ、とにかくね、個人的にはね、まあまだここで終わってほしくはないんでね。
はい。
まあ来週以降もちゃんと続いてほしいなって思いますね。
いや、まあそうですね。そんな、あんまり、心配するほど真面目に心配はしてないんで、もし本当に来週最終回だったら僕はドギモを抜かれます。
ダメ。
では続きまして、トリコの第381話、内容としましては、ネオがウオを食べたりとか、ジャオーに取り込まれてもなんか大丈夫そうみたいな感じだったりとかしました。その一方で、まあ、ミドラさん復活ですという展開でした。
いや、もう本当冒頭から、馬王さんがーっていう感じでしたし。
はい。
もう本当に途中で、ウオーさんの羽がーっていう。もうネオ無双じゃないですか、今週。
いや、そうですね。ヤオーを散々持ち上げ、天文学的な活躍で、ヤオーを持ち上げた末に今週のネオが蹂躙ですからね。うん。
いや。マザースネークのこれも絶対聞けないですからね。
まあそうですよ。一体どういう脱出の仕方をするかっていうのは気になるぐらいですよ。
そうだね。そして、まあなんか、アカシアさん、ペアさん、なんか、俺たちの目的を叶えよう的なことを言っておりますけれども。
はい、はい。
なんか、この二人にはこの二人なりの思惑みたいなものがある感じなんですかね、この展開が。
なんだったか、なんかちょっと触れられてたこともあるような気がするんですけどね。でもまあ、フルコースを全部食べさせて、目を蘇らせるっていうことに関しては、同意してたんじゃなかったですかね。
そうだよね。確かにそうだったね。で、なんかニトロ側としてはその上で封印したいみたいな展開だったと思うけど。
はいはい。
うん。アカシアさんは果たしてどうなのかっていうとこだよね。
そうですね。まあ、すでにこのニトロ、ブルーニトロから声かけられてる時の表情も、その前のモノログもちょっと不穏な空気満載ですからね。
そうだね。うん。
たとえ元は協力するという話だったにしろ、もうなんかそんなことではないのかもしれません。ということで、まあ、ネオ、まあ、アカシアさんの立場的には、今まではずっとネオと同調してやってきましたが、そこに関しては何か、新展開。まあ、食欲が抜けてしまった。大事なものがなくなったってモノローグで言ってますから、うん、新しいポジションにつくのかもしれません。
そうですね。
そうなってくると、まあ、アカシアさんに対しては、腹に一物二物いっぱいあるミドラさんがやってきますからね。
いや、ほんとだよ。最後のミドラさん復活はテンション上がりましたよって。
はいはいはい。
ただ、ほんとに食運コピーできるんかいっていう掴みどころは。
食運って何なんだろうっていう。
本当だよねって。まあ、運が尽きるっていうところはまあ分からなくもないんだけど。コピーできるって言ったら本当に意味が分からない。
スタージュンさんも、ボスはどんな技でもコピーする技っていう。食運って本当何なのかと思いますよ。うん、いやというか、食運コピーできるんだったらもう、美食界、別にコックとかいらなかった感じになっちゃいますよね。
まあね。まあまあまあ、もともとね、美食界はミドラさんさえすればいいって言ってたからね。
まあまあ、確かに。ということで、まあ、毎週毎週自体は動くので、とりあえずミドラさんの復活はやっぱりテンション上がりますんで、楽しみです。
確か
に
ですね。
では続きまして、サモン君はサモナーの第43話、内容としましては、テッシーの手羽プリンを間違って食べて捨ててしまったので、手羽プリンを再現したりとか頑張りますという展開でした。
手羽先プリンっていう単語からしてすげえまずそうっていうね。
まあそうですね。本来しょっぱくあるべきものが甘い味付けっていう時点でかなりきついですからね。
なんかもうそのインパクトだけで今週はやりきったなっていう感じでしたね。
まあ、手羽ネタ、テッシーの人が変わってっていうので、この手羽元の匂いに、手羽先の匂いに、テッシーが寄ってきて、突然に嗅覚をこう切り離して、事なきを得て、っていうのに対するクズリュウ君のツッコミあたりが面白かったですね。
そうだね。いや、僕は結構同様に、で、その、プリンを作ってながら、ダメだ、こんな残飯作れねえ、俺って言ってる感じとかすごい好きだったよ。
はいはいはい。
これを食べて笑顔になる人間がイメージできねえよっていう。本当お前はテッシーを何だと思ってるんだって。
テッシーの手羽先好き自体は結構前から触れられてましたが、うん、この人格表現プリン、ちょっとした気持ち悪さっぷりは、ちょっと新しい一面でしたね。
逆に新しすぎて、テッシーの可愛さが、ちょっと削られてる気がするんだけど、大丈夫かっていう。
ゲテモノ好き感が出てきましたからね。まあ、個人的にはでも最後、クズリュウ君が料理作れる、手羽先プリン作れるって聞いて、よかったよかった。私のために作ってって言ってるあたりは、僕的には可愛さでしたけどね。
はいはい。でもそれに対しては手羽先お化けって言って逃げるっていうね。
はいはい。いや個人的にはそんなに逃げる必要ないのになと思いますよ。
いや、でも、やっぱ嫌なんじゃないの？だってこんな残飯作れねえよって言ってるくらいなんだから。やっぱクズ君的にはさ、美味しくないものを作るってやっぱストレスなんだよ、きっと。
ああ、まあ、あるのかもしれませんね。うん、あとはまあ、リンちゃんを肩もんでる、冒頭からいきなり肩もんでるサモン君とかに対しても、ちょっと、いろいろ思ったりもしましたけどね。
羨ましいな、こいつっていう。
役得、それはリンちゃんわざとかって思いましたけどね。
ああ、でも、リンちゃんのわざと感はあるよね。サモン君に触ってほしいからそういう風にしてるっていう。
はい、はい、はい。と思ったりとかもしました。では続きまして、ニセ恋の第228話、内容としましては、告白し終わってお互いに好きだって言い合ったラクとチトゲでしたが、チトゲは自分の夢のために日本を離れて世界中飛び回ります。そして、こう何年か経ちまして、ラク君たちは大学に合格して高校卒業しますという展開でした。
いやー、衝撃展開ですよ。
衝撃というのはどこのことですか？
いや、もうなんか、小野寺さんが可哀想すぎて泣けるっていう。
あー、まあそうですね。いや、まあ友達付き合いするんですよ。
だってこれおかしいでしょ。まあ、ちとげがどっか行くっていうところも、そうなのっていう感じするし。
はいはい、はい。
それでいて、このね、 恋心を虚勢された状態で、で、小野寺さんがラクとずっと付き合わなきゃいけないっていう。
はい。
俺これなんだろう、すごい爽やかな演出で書いてるけど、これすげえかわいそうな話だって思いながら読んでたんだけど。
かわいそう。まあ、本人の整理ができてたら、一応好きな相手付き合えなくとも友達としてっていう割り切りは全然あるような気がしますけどね。うん。小野寺さん的には、楽を好きになったのが運の月ということで。
うん。
割り切れる人は割り切れると思いますけどね、僕は。
あー、なるほどね。俺はなんか、結構大恋愛だったから、そんなに簡単にというか、ねえ、いくらまあ、ちとげのことがあるとは言ってもね、なんだかんだ小野寺さんの気持ちってもう十何年間とかじゃないですかっていう。
ああ。
それを、この一日があったからといって、そうそうやっぱ時間も必要だと思うからね、その時間を全くちとげが与えずに、ここでなんか試すかのごとくこう、去っていってしまうっていうのは、俺小野寺さんかわいそうだなっていう感じでなっちゃったんだよね。
まあ、あれですよ、もう、革新的というか、まあ、あれですよ、確信をつくようなことを言ってしまうと、やっぱり小野寺さんは大して楽のこと好きじゃなかったんじゃないですか。
まあそこを疑わざるを得ないよね。
恋に恋する感覚というか、一旦好きになって、で、私はあの人のことが好きだって、ある種自己暗示に近い感じで繰り返してただけだって。実際だって楽との間でコミュニケーションそんな成立してるかって言ったらかなり怪しいものがありますから。うん、やっぱり、なんとなくの好きだったんじゃないですかね、これは。
はいはい。なるほどね。いや、だってここで4人でね、カチンってこう、ね、卒業のあれ合わせてるけど、はい、このうち2人はカップルなんやでって。で、楽は思い見とか言うよね。小野寺さんだけやで。
一人だけフリーと。
そうそうそう。悲しいじゃないですかって。
まあでもこれ、舞子くんとルリちゃん、こう、お互い意識してる描写がありますけど、街中で出会って。でも付き合ってる描写はまだないですからね。
まあ確かにないね。
だからまだわかんないですけどね。付き合ってるかどうかは。
はいはいはいはい。まあでもここで数年後ってなったらもう完全にそんな感じになってるんだろうっていう感じだけどね。
いやわかんないですよ。舞子くんはもうその生涯を先生に捧げてるのかもしれませんよ。
ああ。なるほどね。いや、まあとりあえずもう次週で最終回じゃないですか。どう考えても。
まあどう考えてもそうですね。
まあ、そのあたりでね、なんか、本当にみんながどうなってるか、ちゃんと、小野寺さんも報われてればいいなって思いますね。
小野寺さんはこれでいいっていう判断なんじゃないですかね。
ああ、割り切って。
やっぱ僕の中では小野寺さんは楽、そんな好きじゃないんで。
はいはい。
まあ、友達、やっぱ友達の方がむしろ、なんか、落ち着きというか収まりというか、座りはいいんじゃないですかね。
まあまあまあ、そう言われりゃそうかもしんないね。
うん。僕は結構男女間の友情肯定派なんで。
まあ俺もそうだよ。友情はあると思ってるから。確かにね、言われてみれば、今までその恋があったからっていうところでかわいそうに見えたけど、まあ本当に完璧に割り切れてるんだったら、この二人は多分友達が一番いいっていうのはその通りだと思いますからね。
まあ僕にはだから全然、うん、いいんじゃないかとは思いますけどね。
うん。はいはい。まあそのあたりはね、ほんと2年後、じゃあ見せてもらいましょうかっていう感じですね。
あ、そうですね。むしろ救済してほしいのはマリーさんですね。
ほんとだね。ほんと病気が治ったマリーさんは果たしてどうなってるのかっていうね。
ほ
ん
と楽を2、3発しばいてもいいと思うんですけど、
ね。あの時の恨み、ドンドンみたいな。
ほんとなんか、マリーさんこそもうワンフロー欲しいところですよ。うん。なのでその辺もなんか元気になったマリーさんとか含め期待です。
はい。
まだ楽にアタックしてるとかやりそうですけど、それはちょっと読んでてきつくなりそうなんで、うん、怖いです。
ですね。
では続きまして、こち亀の、京香さんの回でした。入れ墨してたんで泳げないけど、プールに水泳、競技に出るためにファンデーションで隠して頑張りましたという展開でした。
いや、まあ、ついにこの二人がコンビを組むことになりましたね。はい。りょうさんと京香さんっていう。
いや、やっぱ京香さん一人より、りょうさんと絡んだ方が全然なんか読みやすいですね。
そうだね。まあ、ただ、本当にこの二人が協力することに対して、俺はこの、なんだろう、この一文字章は、俺絶対悪だと思ってるんで、毎回出るために言ってるけど。
僕もそういう印象ですね、確かに。
京香さんを騙してる諸悪の根源だと思ってるんで。
はいはいはい。
なんだろう、それと両津が仲良くするっていうのはちょっと違和感がすごいあるんだけども。
はい。
結構ね、その、なんか普通に許してる感あるじゃないですか。
そうなんですよね。まあ、設定的に昔からそうなのか、今週そうすることにしたのかはわかりませんが、結構まともな金融業だよって言って、ちょっとフォローしてるじゃないですか。
うん。
なんか、まあ、昔からそういう設定だったのか、最近そう思いついたのかわかりませんが、量産的にはまあまともな金融業だと。他よりもまともだってことなんじゃないですかね。他のヤクザより。
はいはいはい。
だからまあ、うん、許せるという判断なのかもしれませんけどね。うん、
まあ、むしろ本当にこの量津と京香さんが組むことになった時に、すげえ冷静じゃないですか、こいつ。
はいはい。
一文字さん。俺はちょっとこれ結構ね、違和感というかね、畜生って思ったんで。まあ、せっかく二人が組むことになったんだったらね、本当一文字さんにはいつか、この野郎みたいな感じで、この冷静さをね、冷静スマイルを崩してほしいなって思いますね、量津さん
には。いや、まあ、完全懲悪には持ってってくれてもいいとは思いますよね、やっぱり。
うん。
そんな変な気を照らわなくても。
そうだね。そう。
うん、だから実際ヤクザが悪いとは言いませんが、でも悪いことをしている描写のある人ではあるんで、
うん、
本当京香さんの旦那さんは何かいつか罰加えざるを得ない気がするんですよね、
うん
うん、単なるフェードアウトとかで終わらないようなことを期待しています、
はい、
では続きまして、ブリーチの第684話、内容としましては、陛下は私が死した未来さえ書き換えてやろうとやられたのをなかったことにして戦いを挑んでくるんですが、石田くんの撃った、銀の矢によって一瞬力が失われるんで、いちごくんズバという展開でした。
いやー、面白いね、ブリーチ。
まあまあまあまあ、面白い、いつも面白いですけどね。
いや、本当だね。でも本当になんか密度が濃いじゃないですか。
はいはいはい。
まあ終わりに向かってるからなんでしょうけれども、すごい密度濃くて、今週は本当楽しかったですね。
まあそうです。強化水月に関する説明は、やや納得に時間かかりましたけどね。
うん。まあ結構無理やり感あるよね。
強化水月はなんか視界の瞬間を見せないと催眠にかけられないとか、なんかいろいろあるみたいですけどね。
まあでも、アイゼン様が干渉できるって言ったら干渉できるってことだからね。
まあ、それはそうなんですね。
で、その上で勝ったところでも、この陛下のね、私が死した未来さえ書き換えてやろうっていう、いや、ほんとセリフ力高いよねっていう、ブリッジの。
はい、はい。
かっこいいっていう、何もかもがっていう。
いや、ほんとですよ。だから本当に決め場しかないですからね。見せ場しかないですからね。
見せ場しかないね。で、このね、石田くんが矢で止めるんだけど、いちごのが間に合うか間に合わないかっていうところで、この残月が出てくるっていうね。
はいはいはい。
おー、ここで出すんかーっていうところも、私、そこにね、この陛下の夢の伏線が絡んでくるっていうね。あの時見たのは私、お前が見せた夢だと思っていたよ、ハッシュバルトって言って。お、これ、今生きてくんのかみたいなね。
はいはい。
っていうところも含めて、この伏線力はほんと久保先生高いしっていう。
あ、そうですね。
いや、そして、その最後のやっぱね、かっこよさだね。一コマのかっこよさっていうところでね。
はい、は
い。いや、なんかもう本当にあらゆる意味で密度の濃いブリッジだったなっていう感じでしたね。
まあ、確かに、むしろこの展開を数週間に分けてやればいいのにと思う感じのブリッジでしたね。
そう、まあ、それを、これを3週くらいで分けてるのがいつものブリッジなんだけどね。
いや、まあ、ほんとラストの試合だけはものすごい勢いで巻いていきますね。うん、
いや、だからね、いや、本当にでもね、だからこそ、本当に終わる感があるよねっていう。
はいはいはい。いや本当に陛下やられ、もういろいろと設定的に謎は多いですが、もう放り投げてもいいとは思ってますね、きっとみんな。
うん。まあね、ちょっと前まではまだ遺跡の可能性の方が高いなとも思ったんだけどね、これ本当完全に終わるっぽいなっていう。
はいはいはい。
感じになってきたよね。
いやー、なので、ブリーチはまあ普通に来週以降毎週目が離せないですよ。
離せないですね。はい、
では続きまして、磯部磯部物語雪は辛いよの無類のパン。パンだったんですね。
何のことか。なんだよ。
無類のパン、中間亮先生による、による、第196話。ということで、磯部と中島は磯部藩に行って、税収を増やすために、畑を作ったんですが、全然足りません。という展開でした。
パンのくだり面白かったですね。
どのくらいですか？
パンのくだり、そのやっぱり江戸時代に売ってないものを持ってきてる相当有能な人間が揃っているで揃ろうとかっていうところがすごい好きでした。
ああ、磯豆とかではなくて、
うん、
そこですね。
そこだね。あの、家臣が意外と、はぁはぁって言いながらパンですって言ってたのも好きだったよ。
はいはいはい。
本当に頑張ってる感が伝わってくるっていう。
真面目なんだなと思いましたよ。うん、あと今週、このラップが突然入りますか？
入るね。
ラップ。この辺も結構、やっぱ仲間先生のおしゃれサブカル集がしてくるんですけどね。
いやもうこれは完全になんかね、こう、あげ太郎とかに影響されてる感があるよねって。
実際今ラップって今結構流行ってるらしいんですよね。
はいはいはい。
どこでだったか忘れましたが。
うん。
普通にどっかのテレビでやる感じで、ケーブルか地上波か何か忘れましたが。どっかの、どっかでやってるなんかの番組とかでラップが流行ったりとかするらしいので。やっぱそのラップの流行りを取り入れてるのが仲間先生かなと、そういう風に感じてますよ。
はいはいはい。そうですね。じゃあこれが、まあ YouTube にアップされるんですかね。
磯部藩国家ラップを YouTube にアップしよう。しようなのか何なのか分かんないんですよね、これ。
うん。ちょっと謎だよね。
アップしようとっていうことなのか、アップしようと思いますってことなのか、分かんない。DJ スニーズかませーっていうのも正直分かんないですね。
そうだね。ちょっとその辺に、には、詳しくないんでね、我々。
そういう意味で言ったら、誰かにお願いできたらいいですね。
うん。
ラップ。
そうだね。いや。そして、まあ今週はね、そういう暴走の果てに磯部が、最後帰るっていうオチは、結構想像しないところだったんで面白かったですね、これ。
いや、確かにこれがまさか1話の最後のオチになるとはっていう。
いやー、磯部本当に何も理解しなかったんだっていうね。いや、衝撃でしたよ。
まあそうです。でもまあまだ、磯部藩編は続くらしいですからね。
まあそうだね。でもなんか最終的には本当家帰りたいって言って終わりそうな雰囲気あるけどね、この前と。
まあ、そうですね。
まあ本当にね、オチをどう持ってきてくれるかっていう。早くも限界見えてきた感あるからね。
今週実際意味のあることは何もしてないですからね。
そうそうそう。早く畳まないとみたいな。
はいはい。
感じだからね。
この作業は無駄だと思ったら、磯部藩編は終わりですね。
うん。
まあ、飽きるまでやったらいいんじゃないかなと思います。
はい。
では最後に、目次コメント。とりあえず新連載の約束のネバーランド、白井海宇先生、楽しんでいただけたら嬉しいです。うん。真面目です。そして、デミズ・ポスカ先生、今日が記念日になる。ちょっとかっこいい言い回しですね。
そうだ、これコメント力高いですよ。
今日が記念日になる。むしろ作画の人の方がコメントがかっこいいという。
うん。いや、でも嬉しさが伝わってきますね、これ。
そうですね。ちょっと、デミズ先生のコメントは今後もちょっと変わった言い回し、かっこいい言い回しがないかと期待してしまいます。
ですね。
あとは、サイキストの災難麻生先生、実写映画の続報をようやく発表できてほっとしてます。マジで消えたかと思いました。
切実な思いが伝わってきますね。
そうですね。担当から何も聞かなければ、作業進んでるのか進んでないか全くわかんないかもしれませんしね。
そうだね。まあ、自分の方で忙しいだろうしね。
はいはいはい。マジで消えるかと思ったということでした。
あとは、ワンピースの小田先生、映画ゴールの 3D、4D がやべえと評判なので、週末見るっていう。
はいはいはい。
これちょっと面白かったですね。やっぱ、完成品は見たにしても、3D、4D は見てないんですね、やっぱり。
そうなんですね。試写会とかはやってるはずです。かね、わかんないですね、試写会。3D はまあ試写会普通にやってると思います。4D は試写会って存在するのかわかりません。でもまあ、小田先生なら参加できそうな気がするんですけどね。
そうだね。もし小田先生のために、まあ、劇場貸し切って4D 見せてもいいくらいだと思うからね。
評判なので週末見る。まあ、どこでどう見るのか報告を楽しみにしてます。
そうだね。もしかしたらその、実は横にいたのが小田先生ってこともあるかもしれませんね。
いや、あるかもしれませんよ、ほんと。
うん、あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、いただいたゼリー、うまうまうまままま、感謝っていう。
はいはい
はい。相変わらず何を言ってるんだ、この人はっていう。面白いですね、コメントが。
でもゼリーがよっぽど美味しかったんですね。
うん、
うまうま、うまうまま、感謝。うまうまままままが、たくさん食べてるってことなんですかね、これ。
そうだね。なんかすごいバクバク食ってる絵が浮かんできたよ。
いやー、ま、何よりです、
はい。
では来週、表紙、関東カラー、表紙とは書いてないですが、まあ、関東カラーは、連載19周年突破&ワンピースフィルムゴール大ヒットオンレースペシャル関東カラーのワンピースとなっていました。
4週中3週関東カラーがすげえな。
はいはいはい。いやー、まあ、だいぶ大掛かりですね。うん、あとは、ワンピースフィルムゴールド、世界最速、最短コミカライズ化、浮世絵ダイジェスト漫画8ページという、うん。まあ、フィルムゴールド全体のあらすじ、導入のあらすじを3ページでまとめるってことなのかもしれませんね。うん。
いやはや、まあ、なんか、悲しい。全然読めないね。
まあ、普通に楽しみです。あとは、来週センターカラーが、夏の衝撃新連載第2回センターカラー大増25ページ、約束のネバーランド。そして、もう一つセンターカラーが、記念のイチゴイヤートップ&伝説超最高潮センターカラーのブリーチとなっております。
ブリーチだから来週終わりそうな感じだぞ、これだと。そんなこともないか。
かに、いや、同じ週に二つ終わるってなくはないですからね。うん。
ちょっとどうなるかって感じですね。
そうですね。で、こちらに関してはまあ終わるでしょう。偽物の恋物語は書き終え、超クライマックスセンターから大増25ページ。大増25ページで、おそらく最終回です。偽恋。偽物から始まった恋の行方は果たして、と最後のあらすじまで真面目でした。
ですね。
ぶっ飛び、あらすじには戻らなかったですね。
うん。
なんか長編の、なんか真面目な長編とかをやってる最中に突然なんか、オンデラさんちの2階に洋菓子屋がみたいな謎のあらすじをやった、あの頃には戻らなかったですね。
懐かしいですね、あの頃がっていう。
あとは、超人気御礼センターから47ページ、ボルトが掲載されます。まあ、第二次予選も終わって、もうそろそろ敵役が出てきてもおかしくないですね。
そうだね、そのあたりだね。
といった、まあ、派手めなアクションなども楽しみです。ということで、来週36、37、合併号は8月8日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。